ロボット
ロボットーク早いよ。
はいはいはい。ロボット
ーク。はい、ロボットーク。はい、まだまだっと始まりましたが、ロボットークです。ナンバリング、ではなく、普通話会ですね。で、何の話をするかっていうと、新シリーズが始まった。
ああ、あれですか。
あれです。
なるほどね。
はい。あれの話をしたくてしょうがない我々です。
そうですね。
はい。
フェイトゼロの話を。
ステイナイト、ステイナイトね。ステイナイト、アンリミテッドブレートワークスですね、
この面白いらしいですね。あれまだ見えてないんだけど。
面白いというか、まあ前のやつのあれですけど。
うん、
はいはい。まあゼロを経てのね、やっぱアンリミテッドブレートワークスやっぱこう、リンルートなんでね、やっぱいいっすよね。
はいはい。
見てないんですけどね。
いろんな作品にリンちゃんが出てきてて、リンちゃんは素直になれないけど、そこがまた可愛いところだよね、つうとみんながうなずくみたいなネタもありますけどもね。はい、そんなこんなで、もっと続けた方がいい？ここ。
いいです。
いや、いいです。
大丈夫ですか？ですね、ロボットオークなので、やっぱロボットが出てくる作品ということで、二つのガンダム作品、我々ね、1話2話を見ているので、その話をしましょうということですよ。
まあ、待ちに待った感じですかね。
まあ、ぶっちゃけるともうガンダム祭りなんですよ、今の時期ちょうど。
うん、
はい。で、まあ、そのね、富野ガンダムが久々に帰ってきたっていう、待望のね、G のレコンギスタと、で、まあ、前作があれだけ盛り上がったんだから面白くないはずがないよねっていうことで、ビルドファイターズのトライ。この二つの作品について語ろうじゃないのということで、ね、ついさっき収録、前の収録終わったばかりですけど、また撮り始めたっていうことですよ。
はいはい。
というわけで、じゃあまず先に G レコンの方から語っていこうか。
はいはい。久しぶりに来ました。富野ガンダムですけども。
富野ガンダムですね。
一挙に1話2話同時。
同時でしたね。
はい。1時間スペシャル。
はい。ってことだったんだけども。はい。もうあんだけ言われてたんで、もう絶対にミスらねえと思って、ちゃんと2個撮りましたよ、僕。見ました、見ました。
うん。
てかもうリアルタイムで見てたんでね、あの時間2時半かな、夜中の。夜中の2時半に変な興奮の仕方をして、やたらツイッターとかしてしまいましたけども。どうですか？
まあ、お話の中の作品、あの話よりも、とりあえずオープニングとエンディングの話をちょっと、
いいよ。
触れたいんですけど。
成功で。
未完成のやつですよね。
未完成、ん？
あれで完成なのかな？エンディングとか、全然、物が動いてなかったんだけど。
エンディングはあれで、うん、いいんじゃないの？
いいのかな？
あ、完成なの？あ、そう
あれで完成なんじゃないかな？俺、あれ、あれっぽくていいなって思った。
キングゲイナーっぽい感じ。
そうそう。キングゲイナーっぽくね。うん。うん
みんな、こう、キャラクターがみんな同じ振りするっていう。
そうそうそう。
そうですね。
ああ、キャラクターもそうですからね。そんな感じですからね。うん、似てますから。
そうそう。要所要所で、手抜きっぽい、カメラワークとかカット割りがあるのも割と富野作品の特徴であったりもするから、まあ、あれで完成なんじゃねえかな。
あ、そっか。
そうそう。あとまだお話の方には出てきてないけど、あ、やっぱマスクいるわ、と思ってね。
マスクいる？なんかこの、あの髪型どっかで見たような気もするって思ったんだけど。
あのミスタープレアデスみたいなやつさ、
うん、
ちょ、いいよね。あれ、先輩じゃない？なんか同級生の一番頭いいやつでしょ、多分。
いや、だって、キャラクター設定見ると別で書かれてて、名前マスクってなってますよ。
あ、そうなんですか。でも、先輩じゃないの。
俺、マスクと呼ばれる
な、うん、ロボティクスノーツで見たことあるわ、と思ってめちゃくちゃ反応してたんだけど。
今回髪の色同じなのはたまたまでしょうよ。
たまたまそうっすよね。
たまたま
で
しょ。
髪型も似てたよ、でも。
いや、うん、まだ出てきてないからわかんないですよ。
とか、まあまあ仮面、相変わらずね、安定の仮面の男も出てくるしね、目が4つになったりもしましたけども。
はいはい。じゃあまあ作品の中のことを話していきましょうか、ね。
そうそう。今まあ世間の評価がまあ割れててさ。
あ、そうなの？
あ、そうなんですか？
割れてる。全然わかりませんっていう人。昨今のロボット作品とかを見てて、あ、ガンダム新しいの始まるんだ、見ようって言って見た人はまあ、全然話に入っていけないんですけど、みたいな感じになっていますよ。
まあさ、止めの作品、大体そうなんですけど、その、状況説明がほとんどないんですよね。
ないです。
うん。
わかりやすい説明とか、その、セリフで説明してくれたりとか、そういうことを一切しない。
ないんですよね。
作品だから、しかも専門用語とかバンバン出てきて、どんどん話が進んでいっちゃうっていう、その、キャラ同士のその、お前らは本当に把握しているのっていう、そのキャラ同士ですら噛み合ってない感が出たままどんどん進んでっちゃうから、そこに取り残された感を感じる、あんまり富野作品を知らない人たちはそこで、わかんないんだけどっていう不安になるんじゃないかと思うんですよ。ただ、 我々も分かってないから。
分かってないです。あ、いつもの感じだっていうのはね。感じ取っては
いただ、慣れてるっていうだけで、ああ、なるほどねって思って安心してるだけで、分かってるわけではないんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。あのエレベーターみたいなやつ、何ちゃんと説明してみたいな感じで、ね。そう。なんかたまたまこのミノフスキ粒子っていう単語で出てきて、あ、知ってる単語だっていうのは分かったけど。
うん。
他が全然分からない。キャピタルアーミーとかなんだよって思って。
そうそう、今後の説明をまずしてくれって思うんだけど、それをしないのが、まあ、富野作品なんですよ。
はいはいはい。
うん。で、またね、その、蓋を開けてみたら、富野さんが、ガノタは見ないで、ちっちゃい子に見てほしいからって言ってたけども、全然ちっちゃい子向きの作品ではなくて、
まあ、深夜枠ですしね。
うん。そんな遅い時間にそもそも見れないし、むしろガノタ以外がついていけませんっていう話なんだけど。
まあ、そうですよ。
ガノタもついていけないよね、これね。普通にやってたらね。
あ、富野さんだよねって言って理解するぐらいしかできないですね。
うん、もう別になんかそれ、免罪符でもなんでもないけどね、ちゃんと作れよって話はあるんですけど。ね、うん、まあでも、初っ端の出だしとかはすごく先が気になるというかね、あのキャラクターの、ラライアですか、ラライアまで。
うん。
ね、可愛らしい子も出てきて。
ね。
もう開始早々空中キャッチをやってのけました
ね。やってた、やってた。もう初め10秒ぐらいでもう来たーって思ったよ。
あれ早いよ、と思って。もう空中キャッチ。しかももうあれ、キャピタルアーミーと、もう一個海賊側とでも、あそこで、ノンパチやり合ってる状況でしたからね。ね、
そうですね。うん、
我先にと、ガンダムを奪おうとしてましたよね。うん
なんかあの時、
両陣営とも。
あの時に結局さ、なんだっけ、キャピタルアーミー側のなんか、ちょっと、ね、無知で引っ張ったこうとしてたあの人が、露覚はしたのかね、ガンダムを。
いや、ガンダムは海賊側に持ってかれた。
そうそうそう。持ってかれたのか、それがまた出てきたってこと。
そう、ラライアが落ちたのを、何か落ちたかって言って、うん
捕まえたのか。
キャピタルアーミー側は取りに行き、う
んはいはいはい、
で、ガンダム
自体はガンダムを取ってる。
で、ガンダムのバックパップのウィングはキャピタルアーミー側が取ってたんですよね、確か
に。うんうんうん。
そうそうそう。
まあ、どうすかでもぶっちゃけ今、まあ、1、2、僕とワナさんは3話まで見てんのかな
僕、そうそう、僕、その初めて見た時には、うん、面白いってとにかく興奮してしまって、もう一回繰り返し見て、うん、やっぱいいわーって思って、この、ちっとも予定調和がなくて全然何が起こるか分かんない感じがいいって思って僕は大好きなんだけど。
はいはいはい。
ただ、無差別に人におすすめはできない。
ああ、それは同意ですね。
ただ、昨今のロボット作品とは違う刺激がすごいあって、すごく好きって思っている。
うん、そうですね。僕もちょっと、僕好きなんですけど、うん、ゴティックメイト見た時もそうだったんだけど、うん、最近のアニメって、必要最小限の情報をちゃんと出してくれる気がするんですよ。
そうですね。
っていうのを今回見て思ったんだけど、レゴンギスタは特にそうなんだけど、うん、余計なことをすごいしてる気がして、うん、なんかさ、エレベーター乗るときとかに、例えばね、うん、4人乗りますっていうときに1人遅れてくるとかさ、うん、まあよくありますよね。うん、そのときなんかこう、わざと一回ドア閉めてみて、あ、みたいなとかさ、うん、とか今の行動いるかみたいな。
ああ、なんかこう。
すごいあるんですよね。
うん、なんか、こういうことリアルでもあるよね的なことをチラッチラッと入れるんですよね。なんかね。
そうそうそう。
会話の節々とかにも、なんか行動、キャラの行動とかにもね、よく入れたりして。うんうん
で、そう。女の子引っ張られた時に一瞬背中が見えてスッてこう引いちゃうとかさ、手離しちゃうとか。
うん、
いや、まあ、わかるし、それまでの話もあるから、まあ、流れとしておかしくはないんだけど、今の別になくてもいいよねっていうのがすごいあるんですよ。
ガンダムに乗り込むところだからね。
そう。でね、それが、なんだろう、いわゆる昔のアニメっぽいというか。
そうだね。うん、そうそう、
尺がいっぱいある時の作り方ですよね。
そうそう。キャラもさ、世界観も、もちろん時代的にも新しい設定だし、全部新しいのになんか感じる古さってなんだろうね、あれね。
なんかバッタみたいな、モビルスーツみたいの乗ってさ、 船の上と飛んじゃうみたいなさ。
そう。
あれとかさ、80年代っぽいよね。
運河をぴょーんって、船から船にぴょーんってジャンプする感じ。
稲葉の白兎みたいなやつね。
そう。昔
って女の子しか乗ってないやつのやつでさ、女の力を見せればみたいなさ。
別にそこまでいいよ、ね。そこまでいけなくてもいいよ、ね。
なんかすげえ未来の話なのになんかそんなレトロなもの乗ってんだねって思いつつ。
そう。あとでこいつらなんか普段の生活でもなんととか言うんでしょ
う
みたいな。
言ってるんでしょうね。
いらんセリフが多いですよね、なんかね。
多いですね。いらんセリフ、いらんカット、いらん動きが、モビルスーツ戦ですら多分多い。
そう。
さあ、捕まえたあの海賊側の女の子、これネタバレバリバリ言っちゃってるけど大丈夫？いいか。
いいんじゃない？
まあいいんじゃないですか。
そんなにリアルタイムサービス。物語はそんなに動いてないから。
お姫様捕まってた女の子。
アイダーですね。
閉じ込められてる塔に助けに行くじゃん、あの敵の、助けに行くっていうか、敵の襲撃があったから、あの、目当てはあの子だっつって、主人公が向かっていくじゃないですか。
うん。
で、一緒にチアリーディングしてた女の子もついてくるんだけどさ。
はい。
塔が崩れてガラガラってなってベッドからずり落ちそうになって危ないっていうところでパチンコでケツを打つんだけど行動には何の意味があるの？
いやだから危ないから動かないでちょうだいビシ
ッと。そうお尻を出しちゃダメよっていう。
あの狩猟用のだから本気を出したら穴開いちゃうのよとか。
うん。
けどもそう上から助けに行ったベルリ君は何だったんだって話になっちゃうね。
そう。
まあでもなんか、あの辺がガンダム臭いかな。
ガンダム臭いよね。なんか、要所要所になんかね、その古い作品感を感じるんですよ。
そうね。俺も今見直してるけど、その助けに行くときに、グリモアが足を踏み、足立ってる後ろをちっちゃいモビルスーツで、バッタみたいなのでこう、スッて避けて入ってくとか、なんか、なんだろうね、古いよね、やっぱり。ああ、こういうのあったなっていう。
そう、なんかロボットの巨大感をちゃんと演出として出したいみたいなところがあって、その対比みたいなのをよくよく描くの好きなんだと思うんですよ。だからそのね、よく手のひらの上に乗せて、それをコックピットまで運んだりとか、足元を通ったりとかしてたんだと思うんだけど、そういうのをやってるんですよね、やっぱり。そう。まあ、そのバッタみたいなメカもちょっとなんかイデオンっぽい雰囲気があって、なんか、古さを感じるしさ、なんか世界観もなんか、なんつうの、ファンタジーじゃないんだけど、なんとなくダンバインっぽさも感じたりして、
あるかもしれないですね。
うん、デザイン、キャラデザとかは全然新しいけども、やっぱ昔のロボットアニメっぽさが残ってるよな
ぁ。だからターン A 初めて見た時の感じに近いんです
よ。に近いよね。
そうやっぱりと、やっぱガンダムかなって気はしますね。
そう。
よくほらガンダム始まると、あれこれガンダムでもよ、ガンダムじゃなくてもいいんじゃねみたいな感想を持ったりするじゃないですか。
ある。
はい。でもこれ、あ、ガンダムだなって感じ。
ガンダムだよね、うん。ガンダムじゃなきゃやっちゃダメでしょ、ああいうこと。普通のロボットアニメであれやっちゃダメだね。ついてこれないからね。
これでもさ、キャラデザー最初、エウレカっぽいかなと思ってたんですよ、僕。
はい。
設定画というか、動いてないの見てたとき。
思うよ。
俺なんか見れば見るほどさ、中の守に見えてくるんだよね。
あー、服とか似てるかもね。
服とかさ、なんかちょっと、まあ別に、大具がいるからじゃないんだけど、そうだ、3話見てないんですよね、安さんね。
まだ見てない。大具が出てくる。
あ、3話、大具がむちゃ活躍してるよ。
マジで。
なんだっけ、モンテロ。モンテロだっけ。
クリムニックが出てくるやつですね。
あ、そうだ、グリムニック。
あれ完全に中の守るみたいな。
中の守るだよ。
なるほど。
そう、あいつが持ってるのビームサーベルじゃなくて多分スパッドだから。
そう
そう。そう。
ビームサーベル
ね。
今回の世界でもビームサーベルを使うっていうセリフがあったけどさ、やっぱこの時代まで来てもやっぱビームサーベルっていう兵器は特殊な兵器として位置づけられてんだなと思って、あのシチュエーション、ターン A みたいなすんげえ細くもなく、でも太すぎもなく、切れ味良さそうな感じのがブーンって出る感じ。あそこは久々にかっこいいなーって思いましたね。ビームサーベル。
うん。
あと足もみたいなやつ、レクテンだっけ？
うん。
レクテン。
あれちゃんと戦闘時になると、あの、シャッターがチャチャチャチャンってなる。キングゲーナー見てたと思ってさ。
そうそう、溶接機でもビームライフルとして使えるんだ、みたいなことを言って戦闘してた
んで、ね。あの辺はなんかあの、08正体の第1話っぽいですよね。
そうそう。
ボールでも戦えるっていう。
あるものでとりあえず出撃するみたいな、ね。
そうそうそう。なんとかしますぜ、みたいなさ。
で、あんだ時のあの、コックピット内での独り言もガンダム臭いんですよ
ね。
ああ、そうですね。
喋りながら戦闘ね。
これが3発しかないから、みたいな。
そうそう。
説明台詞をちゃんとこう説明台詞として吐くっていうところですね。
うん、やったら、なんか自問自答してみたりとかさ、やれるかやれるさ、みたいなこと言ってみたりとか、なんとかとかんとかで、みたいなのを一時言ってみたりとか。そうそう、だから、なんか、あの、すげえ話がワクワクするとか分かって面白いとかじゃないんだけど、ガンダムっぽくて、楽しいって感じかな。
うん、そうですね。
初めて富野作品に触れる人はすごく不思議な感じがある。
不思議、そうそう。そう、フォロワーさんでもなんとか何人かやっぱ若い子はね、これってこういう作品でいいんですかみたいなことを言ってて。
いや、迷うよね。
みんな面白い
って
言
って るけど。さっきの話と同じで、その、なんだろう。100%、あ、その、なんていうの、人間の行動だとこうだよねっていう、さっき言ってたじゃないですか。うんうん、と同じで、会話もお互い100分かってないよね、普通っていうのがあるじゃないです
か。普通は分かってないよ、あれ絶対。
なんかポンって言われたことを分かった気になって、あれね、みたいな。うん、うんうん、そうそう、俺は分かってるよ、みたいな感じのことをやってるわけですけど、うん、多分そういうところもリアルっぽさなのか分かんないけど、出してますよね。
なんだろうね、あの会話が噛み合ってない感じって、あのブレンパワードのあのノリだよね。なんでそれでな
り、死ねよ
やそう。
いずれ出てくるでしょうね、これでもね。
お前の操縦イエスだね、みたいなのは全然人に通じる、みたいなさ。で、通じてるのに全く違う答えを言う、みたいなのを、それがどんどん積み重なって会話が進んでいく感じが、今回もあって。本当に分かってるんですか？お互い言ってることって思うよね。
うん。
うん、
あんま分かってないですよね。しかもあの大人たちの会話、ね。
そう。魔法様とか言って
る。あとさ、名前をちゃんと言わないからさ。
分かんない。
ベルリ君のお母さんは名前が分からないけど、誰さんですかみたいな。
分かる
んですよね。
あ、田中敦子さんだなっていう。
田中敦子さんとしか分からない。
そうそうそう。あ、お母さん死ぬんだろうな、とか思いながらさ、見てんだけど。
そうね、やっぱ今回もお母さんは軍の関係者、ね。
うん。その辺はなんか分かりやすいですよね、ガンダム世代。
まだお父さんが出てきてないから、多分、ボトルに入って宇宙でパリンはないんだろうなとは思ってるんですけど。
さすがになんか浮気してたりとかそういうドロドロした惨劇はない。
ないんじゃないかな。ないんじゃないかな。
ヘルメット被ったら危険信号ですからね。
ああ、確かに。
でもなんかね、
確かに。
なんかその、Gレコを取り上げてる、解説してるサイトとかで、作品上では出てきてないけど、その富野さんが一時期言ってた設定で、なんだっけな。チアリーダーのあの、割とよく喋ってた女の子、あの、ハロみたいなの
連れて
た。ハロみたいなの
連れて
た。
うん。
あの子がなんか、
ノレド、
うん、あの、昔に、あの、地球が、割と戦争続きで危機だった時に、あの、遺伝子操作をして、人間を食べられるようにした時代があって、
でもそういう設定なんですよね、この世界ってね。
そうそうそう、なんかその、食用人間だって、の、子孫があの女の子で、だから、その名残で未だに非差別階級なんですよ、
う
ん、
そうそう、
あの子が。
それだからほら、なんだっけ、代表みたいな男の子もよく言われてますよね。
あとなんかね、軍人さんにちょっと蹴られたりとかしちゃってたけど、うん、なんか、
そう。くんたらってやつでしょ？
あ、そうそう、くんたら、くんたら。
くんたらだから差別するんですかみたいなことを言ったりとかよくしてたけど。
そうそう、だそんな、そんな設定なんですねって思って。なんかその辺も
だからみんなが結構そんな漂流とかしたら僕の頭を食べてよって多分出せるんだよな、
出せはしないと思うけど。
あそばそばそば。あそばそ
ば。あそばそばそばじゃない。ルイン新しい顔よって。
それつけれるならいいけど、つけれないでしょ、多分。ねえ、そんな、あんな可愛らしいキャラデザインでそんなシビアな設定なのね、とかも思ったしね。
うん、まあ、物語としては、でももう戦争に、うん、戦争というかね、海賊対キャピタルガード キャプターラーミーのその戦闘があってだからね。だから、ね、あの一応、やっぱ今キーとなってるのはその G セルフ。
うん。
ね、今回の主役機である G セルフをめぐっての一応今戦いにはなってるのかな。
うん。うん、そうそう。あの謎の機体 G セルフもなんか体の要所が光ったりとかするし、あと、あのね、お姫様以外開けられないはずのコクピットを主人公くんが開けちゃったので、うん、どういうつながりがあるのかとかもまあこれからね、明かされていくんですよな。
ちょいちょい匂わせてますよね。なんかあの目の色相チェックかなんかで、別の反応が出たとかいうね。
うん、あ、そうそうそう。
ね、ありましたし。
俺だから今回、あ、サンライズ集大成だなと思いましたよ。
そうね。
うん。ブブブでしょ、だってあれ。
逃げやめますかってやつ。
うん。そうそうそう。
でも、昔、本当でも、なんだろう、もうドライバーとかパイロットが決まっているのに主人公の子だけは触ると、なんかいきなり起動できちゃって、しかもそれが最終登録で上書き禁止になってもう誰も触れないよとか、あの辺の設定もむちゃくちゃ古臭いですよね。
そうそう。今やんだって思ったけど。
そうそう。うん。すごくいいなと思ったけど。
まあね、そうそう。これは全て偶然なのかみたいな。何者かが仕組むことは、こんなことは無理だみたいなことを言ってたけどさ。そういう匂わせるだけ匂わせて、うわぁ、伏線張ってるいっぱいとか思ったけど。
そうですね。
まあ、だからまだストーリーのその、ね、伏線っていうかもう気になる部分はいっぱいあるんですけど、まだ全然先がね、描かれてないんで、まあ、気になるところいっぱいありますけど。
次回予告聞いたけど、次回予告もヘンテコだったよ。
あれもなんか独特ですよね、なんかね。我慢して待ってとかね。
うん。
そうそう、面白いね。
あとはこう、ちゃんと説明してないけど、あの中のリギルドセンチュリーっていうことを説明するためだけに、うん、あの、モビルスーツ博物館みたいのを一緒に写すとか。
ああ、ありましたね。
あった。
はいはいはい。
うん。うん、いっぱい並んでましたね。
どういう選び方をしてこれを今展示しているんだろうってみんながきっと疑問に思ったあの並びね。
うん。
うん。うん、
まあ、ザクとかいろいろね、いましたけど。
ザクとかね。ザクの横ガリバルディですからね。
うん。
うん。で、その向こうにはドムがいますからね。まあ、ドムの話、この後いっぱいでするけどね。
する。
うん。15分後ぐらいに来ていっぱいしてると思うけどさ。でさ、ゴッグ、ガンキャノン、これなんだこれ。
あと、ジェガンか。
ジェガンかな。ジェガンかカプールか。
うん。
で、リックディアスですよ。
そうそうそうそう。
うん。
そう、リックディアスね。
リックディアスかっこよかったな。
かっこよかったね。
うん。あれ、動かないのかな。動かないんだろうね、きっと ね、 ね。
どうなんだろうね。またあの。
動かないんじゃないの。なんか何も入ってない。
ねえ、側だけなのかもしれないけど。
多分だからエネルギーがないんですよね、あの世界って。エネルギーがなくて、少ないエネルギーをああやってこうみんなで回して使ってますみたいなものがあるわけだから。
そうね。
まあ、昔のそういう化石燃料的なものとか、そういうのはなさそうですよね。
うん、何、教官っぽい軍人さんの、キャプテンアーミーの上官様がさ、主人公に対して、うん、この軌道エレベーターが動く原理を言ってみろお前って指さすと、分かりきったことを憎たらしいことを言って、教科書通りでもいいから言うんだよって言わせるシーンがあったけど、うん、なんか、何積層なんつうの雷みたいな、ああいうのをなんか取り入れて、みたいな話だったよね。
そうですね。そうですね。うん。
それで動かしてんだ、みたいな。
フォトンバッテリーですね。
そうそうそう。
うん、
全部そうなのかねこの、あの世界のメカって。
フォトンバッテリー。だから、それで、わかんないですね。だから G セルフだけ違う動力源でしたとかね。そうそうそうよくありますよね。
原子力ですね。
そう、バスタールの惨劇だね。
古くなっちゃう。
わかるよ。
逆に古くなっちゃうけど。
うん、でもそういうこともありえますよね。その他がエネルギー停止現象になった時に一機だけ動けるとかね。
うん、燃えるシチュエーションですかね。
うん、そうそう。みんなの動きが遅くなってるのに一人だけ早く動けるみたいな ね、 いいね。最近そういうライダーもいますから。
いいね。
いけると思いますよ。
うん、
まあでも本当に言い回し、説明不足感、説明が多すぎる感。
うんうん
含めて、ちょっとやっぱ古い感じも含め、
うん、
いいですよね。まあ、でもね、こう、まあ、確かにさっき言った通り、僕らは慣れてるからなのかもしれないよね。そういう作品に。
そう、だから多分、その、面白くない派って、同じところを面白いって感じてるのと、同じところを面白くないって感じてるんだと思うんですよ、多分。
そうそう。
あれを僕たちは面白いって感じれちゃうんだと思うんですよね。
お前は今まで散々洗礼を受けてきたからですよね。こういう見方が知ってしまっているのはね。
うん、そうなんだよね。昔からいろんな作品を見てきてるわけじゃないですか、僕らは。だから、最近のこう、まあ、ロボットも限らないんだけど、いろんな作品を見たときに、なんだろう。例えば、バイファム見てたから、他のロボット作品で、最初、誰も乗ってなくて、エイリアンが乗ってるように見せてたけど、実は中は同じ人間が乗ってました、みたいなことされても、ああ、そうだよね。って、思っちゃうじゃん。
思っちゃう。
結構。
てか。
だし予想しちゃうじゃないですか、先に。だってきっとこれどうせ中乗ってるでしょ？
なでしこ
の時とか、ね。木星トカゲなんかいねえよとかさ、そうそうそう。ガフランだって人だよみたいなさ、なんかそういう、そういうなんかこう、うん。
じゃあ、初めて、ロボットアニメでそういうシチュエーションを初めて、ガンダムエイジで見る人はすげえ驚いたりする。かな、するんだろうね。
いや、多分だからするんだと思うんですけど、その喜びが今はこうネットで先にそういう情報が出てたりとかするから、あんまりこう、衝撃を受けなかったりするのかもしれないですよね。
敵人間みたいな。驚く。あんな人型じゃないロボット乗ってんのにみたいな驚きがあったりするのかね。
とかさ、こう、あっさり殺してたけど中に人が乗ってたのみたいなさ。
イカも人間
あれ、あれはさすがにびっくりしたけどね。
あれはびっくりしたけど、
ね、ったね。
またやったよ、ウロムチって思ったけど。
そう、もうあそこまでやんないと驚かないんだよね。
そうそう。そうなんだと思うよ。
まあでも新鮮に見てほしいですね。その初めて
見てほしい。
富野ガンダムに触れる人は。
うん。うん。そうそう、わかんないことを恐れなくていいので、わかんないのはみんな一緒だから。
そう。でね、俺多分今回の作品はあんまりその知識なしで見てもらった上で、うん、若い、その今の若い人たちを受け入れられなかったとしたら、うん、もうこの時代終わったんだと思うよ。
そうだね。
もう作んなくていいと思うよ。
もう富野さんは、
もう作っていってはいけないんだなってことになる、
うん。そうそう。
そうそう。だから、わかんないままで、この先も、見ていってくれると、同じように我々もわかんないまま見ていって、だんだん何かがね、明らかになっていったりもすると思うので、
そうですね。
ね、この先の展開に期待しつつ、見守りたいですな、レコンギスタをね。
うん。
うん。
うん、
とりあえず、ラライアちゃんが雪吊りでチアリーダーぶりに入れられて、はいはいはい、ポンポン振ってるとこは可愛かったです。
可、う、愛、ん、かったですね。最初嫌がってたのにね、何、何って顔してたのに、やるとなったら、ちゃんとやる子なんだなと思って。
いやーとか言って可愛か
った。そう
ね、はじめは G、G しか言ってなかったけどね。
そうそうそ
う。まあでもこれね、それこそラブコメやるにもいいメンバーが揃ってますからね。もう3人ヒロインいるからね。
そう、キャラデザやっぱ正解でしたよね。女の子可愛いしさ。
うん。
もう、主人公のなんつーか、暗いニュータイプではない感じも好感持てますし、口が達者な感じとかね、大人にも口答えする。うん、教科書に載ってますよみたいなこと、しっかりする。ちょっと生意気なところとかも、
う
ん、まあまあ。
そうですね、ガンダムパイロットっぽいですね、あ
れはね。いいんじゃないですかね、この先。
そうそう、ガンダムパイロットっぽい。
さ、全然関係ないけど、ヒロインの女の子がさ、目の前をパッて行くときにさ、自分の前を髪の毛がこう流れたシーンの描き方とかさ、うん、本当旧ガンダムというか、イデオンぐらいまで遡った描き方みたいな。
要所要所で感じるその昔作品の匂い。それを、それを感じれる我々はちょっとだけ幸せです、多分。
なんかほら、虹色みたいになって線しか、シルエットしか出てないみたいなとかさ。
そうそう。まださすがにね、まださすがに二人っきりで裸になって宇宙に漂ったりは、まだ早いから、あの時は演出でとどまってるけど。
うん。
うん、まあ、いつニュータイプっていう言葉が出てくるかとかです
ね。そうですね。
まあ、ミノフスキ粒子って言葉は普通にあるから、うん、その辺はね、なんか一応、宇宙世紀とは繋がってはいるようなので。
そうですよね。だからそのどこまで前世紀、UC の知識が残っているのか、っていうところですよね。
かなり先なんでしょうけどね、これはね。うん、
これでもさ、その、作品的に UC がここにある、UC の後ですと、うん、リギルドですってやったってことはさ、うん、これどっかに、その、ターン A もあるし、うん、 どっかに X もいるはずじゃないですか、うん、ガンダム X のドームの中で出てきたのって、この辺も出てたわけだし、結局、UC は全部出てたわけだから。はいはい、うん、って考えると、どの辺の時代設定になるんでしょうね、これってね。
そうですね。
ターン A より後なのかな。
ターン A でも、ターン A でもな、デザインを見ると、全然、ターン A からまたあのガンダムに戻っていく気が全くしないので。
しない。
やっぱダメだと思ったんだよ。それはあの世界の人も。
ターン A は、
スピードじゃないなって。
ターン A はやっぱ全てを終わらせる意味で僕はガンダムの終着地点にあってほしいんだな
ぁ。月光町で、あれじゃね、一周したんじゃね、うん
一周したの？
メイドインヘブンみたいに。
ループ世界か。
宇宙一周しちゃったの？
宇宙一周しちゃったんじゃね。
まあね、でもあの世界そもそもほら、あの、ターン X とかさ、地球人が作ったものですらない設定とかあったりするからさ。
うん。
なんかその後で今のまたあのちょっと古っぽい感じに戻っていく感じが全くしないけどね。
まあ、まあでもあれ、あの、声優さん、石井マークさん、
うん、
うん。って全然知らなかったけど、うん、うまいよね。
うん、キャラにぴったりだし、あの、なんつうの。よくあんな台本渡されてあそこまで、あの、言えるなって思うよ。
これ多分、これどういう状況なんですかって多分聞いてると思うね、いろいろね。
何度も聞き返したりはしてるんだろうとは思うけど、あ、すいません、ここあの、セリフ多分一個飛んでますよ、ないですとか。キャラ噛みやすくないですとか言ってんだと思うんだけど。ね、それを疑問に思い
22歳だからね。富の武士の洗礼を受けずに育ってきただろうからね。
基本台本はポカンだと思うけど、それでもちゃんとあそこまでね、うん、あの、やってくれてるからね。
ガンダム。でも、その方がいいのかもね。うん、その、よくあるじゃないですか。
そうそう、知らないからいいかもしれないね。
うん、ね。裏を全部知ってるからいい時もあるだろうけど、うん、これは知らない今の目の前の状況をただただこなしていくだけで成り立つかもね。
ああ、やっぱそうなのかね。そういう意味で富野さんもああいう新しい人抜擢したのかもしれないね。
うん、あんまなんか。かもしれないですよね。
あんまなんかその、ね、あの、ガンダムを知っててガンダム大好きですみたいなのの人を当てちゃうと何かっぽくなったりしちゃいそうだしね。
うん、そうですね。うん、そうですね。だそう、ガンダム好きすぎる人がやるとそうなるしさ。うん。キャリアがあると余計そうなって見えたりするしさ。
そう、あの、ザクとは違うのだよってセリフを入れてくださいみたいなこと言い出すから。
言いたくなっちゃって、そうそう。そうあるからさ、無資格みたいになっちゃうからさ、それ。
わかるけどね。
あ、でも今、ウィキ見ると、中学3年生の時、ドットハック GU をやって声優を目指してたって。絶対いいやつだよ。絶対いいやつだから。
わかるけど、
応援しよう、みんな。石井マーク。パセオに魅力を感じたって。
中学の時に。
いいね。これ、美味しい酒飲めそうだよ、この子。まあでも、思い出のマーニーとかね、もいきなり出てますし。
うんうん、
これでも、他のヒロインの子とかも、あれ、なんだっけ、島村優ちゃんですか、
うん、この子は割と最近の子ですね。
最近ね、うん、出てるって話もしてましたけど。
うん、
結構、だから、ベテラン勢もいるし。
うん、あんまりガンダムに、公式のキャストに書いてあるところ、あんまりガンダム作品にはそこまで関わってない人が割と出てるんで。
そうですね。
うん。
まあ、その辺はわざと狙ってるのかもしれないですけどね。
多分ね、うん、今までとは違うよっていうところをちゃんと出してくれてるのかもしれないですね。
そうだね。だからなんかこの先その子たち、その人たちが、俺、ガンダムシリーズの一作品に声当ててたんだぜっていうのをなんかね、誇りに思えるような作品になってくれるといいですね。
そうですよ。
うん。
まあ出だしは OK かなって感じですね。
うん、僕的には全然つかみは OK で早く次が、あ、もう見れるんだ、俺3話目見れるんだ。楽しみだな。うん、ねこの先もね、追いかけて。
びっくりしたのは、あの、主題歌っていうかエンディングね。普通に G のレコンギスター
。そうそう、言ってた言ってた。
そうそう、最近には珍しいね。作品名を言う。
タイトル言うやつね。
ね
うん。
あれ多分、ああいう風にね、したんでしょうけどね、ちゃんとね。
うん、うん。
うん。
キャッチーで、なかなかいいですよね。
いいですよね、あの歌ね。覚えてカラオケで歌いたいですよ。うん。
うんまたエンディングもそうだけど、オープニングもかっけんだ。
かっこよかった。かっこいいね。
歌。めっちゃかっけんだ。そして踊ってんだ、やっぱり。
うん。あの、なんか、なんだろうね。
ヒロイン3人がさ、服変えながらさ、あの、なんかこう、どんどん入れ替わり前に出てくるみたいなさ。
うんうん、
ったやっぱ
古いな。古いな。古いなって感じするね。
うん。
うん。
今の子に新しいとぜひ思っていただきたい。
いやー、どうなんだろうね。新しいって感じでくれてんのかね。
って、今あれでしょ、うん、今の昨今のアニメのカメラが下からグイッとパンして、タイトルフがドーン
って感じで。そうなんですよ。
ね、まあ、ね、そんな歌ができるぐらいだから、そういうのがセオリーなんでしょうな、ね。
それから外れてますからね。
うん、外れてるよ。一個もあってね。
ね。
うん、だってあの、驚くシーンで、まあ、カメラ寄るのはわかるけど、わざわざ3回に分けてちょっとずつ寄ってくのとかさ、一時代のカメラワークなのかって思っちゃうよね。まあまあ、ねえ、いちいち書き直したりせずに、それで。
うん。
あとね、俺、こんだけ早いだ、あれ2話だっけ？グリモア倒したの。
うん、うん、そうだね。
うん、2話ですね。
そうですよね、はい。いや、こんな早い段階で主人公に人殺させると思わなかった。うん、でも。
殺してた。あの、うん、最初、あの、当たったと思わせといて、あれ当たってなかったのかなと思ったら、しっかりコクピット貫いてましたね。
うん。で、それをあんま引きずってない感も、なんか、あった、ああ、なるほどなと思った。
うん。
ちょっと関わってきたのかなとは思ったけど。
超お姫様になじられていたけど、
返してよって言われた。そう。でもさ、しょうがねえじゃんみたいな感じ。
あの人はアメリアを背負って立つすごいいい人だったのよ、うん、返してって。ねえ、その期待に乗れるんだったらできるでしょって
。その理屈もわかんないんだ
ね。すげえな。
なんでもおましいんじゃねえんだよ。
そうね、まあ、しょうがないよ。だって、あの、お姫様を、だって敵つか戦ってる最中でさ、しかも、あの、おなじみのコックピット全開バトルだったから
、そうそうそう。早く乗れよと思って
た。あれお前とです。
乗りゃいいのにって思ったけど、まあ、おなじみのね、うん、コックピット開きなら戦いますよ、それね。それも、守るためだったからしょうがないよね。
うん、しょうがない。
まあ、魔王ことなきガンダムですね、これはね。
ガンダムでした。
ガンダムですね。
ああ、ガンダムだって思ってね。それが嬉しかった。
うん。オープニング見ると、この後、あの、何ですか？戦闘機みたいのがちゃんと出てきて、それで後ろから、こう、コックピットに入っていくようになるみたいですしね。
そうそうそう、コアファイターもね、
オープニングでもやってたしね。
今回もコアファイターはついてるってことで、孫の大人気ガンダムだなと思いました、
ね。でもあれ、後ろ押さえてたよね。ちゃんと、なんかね。
押さえてましたね。
別のオイルつって押さえながら、
押さえながら。
ガシ
レトロだよね、本当やり方がね。
あの辺。なんだろうね。
うん。
作品、デザインは新しいけど、なんかレトロ、作品はレトロっていうね。うん、
そうですね。
不思議な作品ですよ。
グリモアとかはその頭の部分と下の部分が分かれて、うん、あのお腹の丸い部分で脱出できるようになってますからね。みんなで野山ごっこができるよ。
そうそうそう。ね、どこまでも漂流していく野山ごっこができますけども。そうね。
じゃあ次行きましょう。時間ないから。
行きますか。
うん。
じゃあまあね、G のレコンギスタの話は思いのほか盛り上がってしまったけど、もっと盛り上がりそうなのがありますよ、もう一作品ね。
はい、はい、
ガンダムビルドファイターズトライですよ。どうですか、
うん、もう1話から来たね。OK ですね。
もう語らずには折れないでしょ。あんなもん見せられたらさ、もう冒頭10秒でもう語ることがいっぱいありすぎて、もうスロー再生を何度もですよ、あそこで。
そうですよ。
何が何体出てきたか
っていうか、うん、あのさ、何体出てきたかもそうだけど、なんで最初のさ、最初に、ほんと、嬉しいんだよ。すごい嬉しくて言ってんだけど、うん、最初の最初に出てくるのジャムルフィーなんだろうね。
変形ちゃんと変形してたからね。
ジムカーディが出てきたら、ね、まあいいじゃん。そうそう。新型機だし、うん、あの女の子は使うんだな。うん、なるほど、なるほど。うん、ジャムルフィン
俺もびっくりしたわ。ジャムルフィン変形してる、ちゃんと。
ジャムルフィン。現代の技術でジャムルフィンの動くところが見れただけでもう、この作品は神だなってみんな思ったよっていうさ。
そうね。あと、もう、チラッとしか映ってないけども、まあ、その、また相変わらずちょっとしか映ってないモビルスーツ、モブモビルスーツの、ま、あの、チョイスが渋すぎてさ、あの、まあ、マグアナック隊とかもそうだし。
そうそう、マグアナック隊もそうなんだよね。
デスアーミー
さんが送ってくれたまとめもね、そうそう、デスアーミーガンプラになってないと思うんだよ
ね。そう、あのね、なんか、どこだっけな、公式かなんかがなんかで呟いてたんだけど、あの世界はこの世界と違って、あれらの機体がすべてキット化されているのですって言われてたから。
じゃあこっちもそうしろよって感じ
だ。だから、登場する機体はすべてキット化されているんですってよ。
うん、なるほど。
うん。そうですね。で、バイアランとか出てきたりね。うん、あれなんだっけ、あの X のドムみたいなモビルスーツ。
そうそう、頭が
ジャムルフィンの後出てたのなんかあれだよね。そう、忘れちゃったけど。
ドートレスじゃなくて。
あ、ドートレスか。
そうか。
X の
ド
ムなんだよな、確か。 あと、ボール変態が、の中に、一気だけシャークモスがいるの。
シャークボールがいたね。
そう。で、あそこの後ろにガサシーが飛んでる。
そう、ガサシー。ちゃんと変形してたりね。
あとね、アッシマ、アンクシャカラーのアッシマみたいな感じのね、出てきたり、あとザクスリーはいるわ。
なんだっけな、ジェット、なんか白いジェットコアブースターみたいなのがいるって思って、よく見ると、
コアブースターですね、あれね。
G スカイ。白い G スカイで、あ、これ G スカイだって思って、G スカイイージーではない。なぜなら、ちゃんと下半身パーツがついているからですよって思って、よく見たら、その下半身ガンダムのじゃなくてジムの。
こまけ。
こまけ。
そこまで見たら、それがほんのね、0.5 秒ぐらいで終わっていなくなるんだよ。爆発して。
もっと、これでもさ、本当にさ、結構、それもそうだし、ボールとかで、だって、結構真面目にみんな戦ってたじゃん。うん、あの世界にさ、俺、今回ボールで行くぜ、みたいなさ、うん、勝ち残るよね。勝ち残る気ないじゃん、だって、完全に。
でもこのオープニングでの戦闘がどういう、
あ、そうですね、それ
わかんないけどね。ちょっとわかんない、うんうん。コンピューター相手なのかもしれないし。
ね、集団戦みたいなのを楽しむモードなのかもしれないし、ね。
ああ、そうですね、
うん。うん、そうそう。
で、最後に待ち構えてたのがでっかい武者ガンダムね。
そうですね。そしてその両脇が、なぜかウォルターとサーペントっていうね。
そう、まあ、なんか、盛り上がりとか、クオリティ的にはもう、ほんと1話から最終回のノリでしたよね。で、まあ、ストーリーも割と良かったんだけどもさ、今回割とね、最初からまあ、ヒロインが出てきちゃうんだけども、要はそのヒロインがきっかけになって、みたいな感じで主人公を、そのね、ガンプラバトルの世界に引っ張り込むみたいな流れでしたけどね。
前、だから生がいた格好なんですよ、話ね。
そうですね。
そうですね。
で、プラモ部とプラムバ、うん、ガンプラバトル部と分かれちゃったんだよね、ここでね。
そうですね。
7年経って。
うん、そうそうそう、うん。
で、棚に飾ってあるプラモもまたネタの宝庫ですよ。
そう、もうマニアックなね、期待ばっかりでしたよ。
そうそうそう。本当にこれキットがされてるだろってばっかりだからね。
うん。だってゲゼいるよ、ゲゼ。
ゲゼとか。
ゲゼいるし、バーザムいるよ、バーザム。みんなが待ち望んでいる。
ね、
いつまで経っても出ない。意外とあと X のモビルスーツを作ってる子が多いっていう、この学校の特殊性ね。
そうそう。そうそうそうね。X の機体いっぱい出してくれるのは嬉しいけどもね。
で、まあ、主人公の、世界くんかな。
うん。
そうですね。ね。
ドモンみたいな出だしでしたけど。
うん。うん。
この写真の女を知ってるからですね。あ、ドモンだと思ったんですけどね。お兄ちゃんじゃなくてお姉ちゃんだったけどね。
そう、お姉ちゃんでしたね。
うん。そうそう。まあ、なんか修行の旅みたいなのに出ていた。
うん。ね、それで編入が遅れてしまったという。
うん。帰ってきて。転校生として。まあね、転校してくるみたいな感じでしたけども。
うん。
で、拉致られて、後ろを縛られながらガンプラバトルを見せられるっていう、
ね。
うん。
あっさり、なんか、ね、
あの世界に、わ、すげえって なりましたね、いきなりね。
そうですね。うん。なんかしばらくなんか、ガンプラに興味ないね、みたいな。俺は、格闘技一筋だから、みたいな路線で行くのかなと思いきや、割とあっさり、ガンプラかっけえ、みたいな感じでね。
うん。
食いついてきてましたね。うん、
そしてなぜかトロフィーの底から出てくると思うっていうね。
もうそう、もう大問題ですよ。俺はこの機体使うって、と。ねえ、トロフィーの中から出てきた機体、ドム。なぜドムなのかっていうのが、まあ、後々明らかにはなるんですけども。
うん。
まあ、ねえ、そのドムで、まず最初にね、ガンプラバトルを初体験する世界くんなんだけども、まあ、誰しもが最初に突っ込むのが、走らせんなよって、まず、思うよ。
ドムは、ああだろって思ってね。ガションガションガション。歩いてるドムが。初めて見たかもしんない。俺ドムが歩いて
る。初めて見るよね。
うん。そしたら、モード2にしてみてとか言ってね。ガシャって書いたら。
そうそう。ちゃんとドムには、歩くのとは別にホバーモードがあるっていう演出でね。
そうそうそう。
うん。
途中であの、どっから見たかなと思ったら、ラルさんが覗いてるっていう。
うん。
そうそうそうそうそう。
ラルさんね。ラルさん中の人変わっちゃうね。
ああ、ね、前のね、声優さんがちょっと体調不良ということで。
うん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
逆交代になっちゃいましたけど。
うん。まあ、なんか一応ガンダム作品にちょいちょい絡んでやってるし、うん、やっててくれる人なんで、安心ではあるんだけど、うん、
はいはい。うん、まあ、それで、ガンプラス、普通のガンプラ部とガンプラバトル部の、まあ、存続をかけてというか、
うん。
公然わいせつカットのあの、
はいはいはい。
宮川くんですかね。うん。メガネかけたあの子が、こう、勝負を挑んできて、
うん。
で、まあ、2対1になるわけですけど、まあ、イナクトのかっこいい
もんね。イナクト。イナクトこんなかっこよかったっけと思いましたよ。
うん。
うん。
イナクト、なんつうの、要所要所からさ、まあ、ちゃんと設定の読み込んでるのねって、感心したのはさ、まあ、完璧な描写、外見を再現してるのも、すごいなと思うんですよ。ひょろひょろのをよく描けるなって思うんだけど、かっこよくね。ちゃんと何プラズマブレードを出すときに前腕の内側にあるポケットからシャコって出している出し方とか、実はすねにミサイルついてんです
よ、ね。あ、そうそうそう。
とか。
そうそうそう。
あんなのだ、ダブルオーで出てくるシーンほとんどないからね。設定上にしかないから、すねのミサイルとか。
そうだよね。
うん。
もう制作陣も楽しくやってんでしょうね、ほんとね、これね。これ出さなきゃいかんだろう。
ね、ちゃんと守るときにディフェンスロッドで体を守ろうとする感じのがね。いちいちちゃんと設定に則った運用してるなぁと思って。
うん。いやもう本当ダブルオーの第1話から考えると何年経ってついにイナクトの活躍シーンが描かれたかとね、
ね
思いましたよね。
かっこいいイナクト、サーシャス、サーシャス専用のイナクトですげえ活躍してました1話からね。
うん。
うん。
確かにね。でどっち行くかですよね、こいつもね。サーシャス側に行くかコーラサワー側に行くかによってこう、その後の未来が変わるからね。
うん、
俺はーつ模擬戦でーって言い始めたら危なかったね。
そう、でも、そのさ、ガンプラ部とガンプラバトル部に分裂しちゃったっていうのは、まあ、ね、ガンプラ部の部長がそのヒロインちゃんなんですよ。
うん、
ナイスバディの子ね。わー、こんなスタイルのいい子に誘われたらそれは断れないですよって思ったけど、なんでそのガンプラバトル部が部員少なくなってるかっていうと、まあね、引き抜かれてるっていうのも、一側面では確かにあるんだろうけど、今回それを割とちゃんとテーマとして扱うんだって思ったのは、その、ガンプラバトルをしてガンプラを壊されたくない人たち、せっかく、丹精込めて作った私の作品を戦うのは楽しいけど、壊れちゃうのは嫌なんですっていう人たち。そういう人たちが入っているのがガンプラ部なわけですよね。ガンプラをあくまで作品として、残しておきたいみたいな人たち。
うん。
そういうこと言ってましたね。
うん。で、うん、実際そのね、部長が言ってることに賛同して、その部長が、を補佐する、部員とかもなんか出てくるらしくて、そうそう。だからその辺の落としどころをガンプラ部としては、どうしていくのかなぁとも思うし、そう、やっぱなんかね、一回戦闘して壊れちゃうっていうのはなんか、確かにもったいない気もするんですよ。
うん。
うん、極力だってガンプラ壊したくないもん、やっぱり、作ったやつ、
ね。まあそんな感じでトムとイナクトの決着、決闘があり、
うん。
ね、あんな、かっこいいトム初めて見たよ、俺。
そう、何するのかと思ったら、ドムがいきなり最大の武器であるジャイアントバズを捨ててさ、俺にはこれがあるって言って聖剣好きの構えを取る。まあね、世界くんが格闘技習ってる何流だっけ？
ね、なんだっけな。
覇王、次元覇王流。
次元覇王流。
そうそう、ね、プラズマソードで切りかかってくるイナクト相手にさ、聖剣好きで応じるんだけども、聖剣好きをね、ディフェンスロッドでこう受け止めようとしたら、ちょっとずつ、ディフェンスロッドと腕がちょっとずつ曲がっていく。グニグニグニグニグニって曲がっていって。
あれすごい気合入ってる描写だよね、あれね。
ちょっとずつプラがメリメリ言いながら曲がっていって、ボディに聖剣好きを食らって吹っ飛ばされるシーン、カットとかね。いやドムの聖剣好きかっけーって思っちゃったよ。
と思ったら、メガネをかけた高坂、前回のね、ヒロインの院長の弟である、高坂ゆうまくんかな、ゆ
う
まくんが使うライトニングガンダム。
出てきましたね。
ね、これが出てきて、ドムをバシンバシンと壊すんですけれども、ね、壊れた、そのヒビから、RG 粒子みたいな光を、ファーッと放ちつつ、 最後、ど、どてっぱらにパンって受けてんだけど、
うん、
パージしたら大丈夫だったっていう。
貫通してたよ。
あれと思ったんです
けど。巻き戻してみたけど、貫通してたよ。
貫通しましたよね。はい。そしたら、まあ、隠れていたと。ドムの顔を着たビルドバーニングが出てきて。
うん、
ああ、かっこいい、かっこいい。
ずるいね、あのシチュエーションはさ。かっこいい。あの、できるかどうかは別としてだよ。あの、ドムの中にね。あの、ガンダムももう一機仕込んで。あの、プラモ、あの、プラモ教師郎の時代の演出じゃん、それって思うけど。
そうですね。そうそう。ちっちゃいガンダム書かれてたって。あの、うん、お菓子のおまけガンダム
とかね。そんなんでドムの関節とか動かないでしょとか思うけど。
まあ、その辺はあれじゃないですか。あの、多分。これ多分、セイ君が作ったんでしょうかね。
でしょうね。
置いてったんでしょうかね、うん。その辺は腕があるんじゃないですかね、うん、やっぱり。
そうだ、そこがちょっと今回、どうするのかなと思ってたのが、前回は、ドライバー、あの、パイロットと作る人は、ちょっと別々な関係もあったじゃないですか。うんうんうん、だから、ちゃんと物を作る、ガンプラを作ることがこんなに大事なんだっていうことをちゃんと描いてくれてたじゃないですか。そうですね、あれはすごく嬉しかったんだけど、うん、今回はだからその、本当ガンダムに興味がないですっていう子が、自分のガンプラ、まあ、とりあえず、持ったというとこはいいけど、うんうん、ここからどう作っていくのかですよね。
そうですね。
その辺はだからあれじゃないですか。まあ、いろいろドラマがあるんでしょうけど、と世界くんとユーマくんとフミナちゃんの3人がチームを組んだ時に、まあ、メカニック役としてユーマくんが、いろいろね、一応ガンプラ制作部で、
う
ん、コンテストでも優勝するくらいのビルダーですから、ね、
うん、
名人川口と一緒にこう写真撮ってました
けど。
確かに。
あ、出てきたと。
元気そうでしたね。名人川口。
元気そうでしたね。
変なマスクやめたんだ。
サングラス、おでこにしてましたけどね。
そう。だけでしたね。あいつ頭にすんだったらしなきゃいいのにね。もうね。
そうそう、だから、要所要所でやっぱ、変えてきてるよね、ちゃんとね。前作とは違う差別化を図ってきて、その、女の子が部の部長で、しかも女の子が一番ね、ガンプラバトルに入れ込んでて、それで、主人公を誘う流れとかもそうだし、
うん、
ね、主人公がガンプラを、まず作らないっていうところもそうだしね。
まあでも、ね、はい、
ね、戦闘システム自体も今回ね、その、3対3の戦いがメインになってくらしいですしね。
その辺はね、注目で、チームバトル。いろんなチームがね、また出てくるんでしょうから。
出てくる、出てくる。
ね、
早く見たいわ、北総の壺。
絶対、ガイアオルテガマシ、絶対出てくるでしょ。
絶対出てくるよ。
クロエ3年生は。
ねえ、ドム使っちゃったけどね、すでにね。出てきてほしいですね。
あとね、俺ちょっと、思ってるのは、お姉ちゃんいるじゃないですか。
はい。
未来世界くんの、
うん、
お姉ちゃんマスクかぶってなんか登場してくんじゃないかな
と。ああ、でもお姉ちゃんもなんかガンプラには疎いんでしょ？
そうね、一応ね。
ね、なんか
一応なんかファッション誌の読者モデル務めてるぐらいのビジュアルを持ってる綺麗なお姉さんですけど、でも一応公式サイト見るとベアガイ F 使うのがお姉ちゃんなんですよね。
ね、また、うん、手伝ってもらってベアガイさんを、ま、ベアガイ F ベアガイファミリーか。あれを、また登場なんですけども。そうそう、前回もね、いろいろ魅力的な女性キャラがいっぱい出てきたけども、今回も、例に漏れず、ね、部長と、あとお姉ちゃんと、あと、何、佐々木くんの妹
そうですね、むっちゃ体積がでかくな
った。かわいいよ。
なっちゃったって言われますけど、
妹。俺は佐々木くんの妹推しだから、これからずっと。
あ、そうなの。
うん、ある、
あれまだ登場してないけど、メガネっ子はいいな、篠田ゆりちゃんが。
あ、いたいた。
院長補佐。
いたね。
メガネ外したら美少女ってタイプだな、多分な、これな。
そこ外してきたらすごいけどね。
まあ、いろいろ妄想はね、尽きないですけど、
ね、うん、
本当楽しみですね、今後も。
そうですね。まあ、今後もだから、その、モブもそうだし、新しい機体、ガンダム系の機体も出るわけじゃないですか。
あ、そうそう。で、公式でね、募集してるんですよ、今ね。ベルトファイターストライに出してほしい、モビルスーツ。
うん。
うん。一人5票までかな、確か。1日5票までで今募集してるみたいなんですけど。
う
ん、
そう。
まあ、2000機体くらいあるのかな、確か。
モビルスーツ総選挙ってやつですね。
そうそうそうそう。そう、あれいいのはさ、いろんな方向からいけるんだよね。まあもちろん模型を作って送ってもいいし、あと、
あ、そういうタイプなんですね。
そうそうそう。
を入れるだけでもいいし。
うん。模型、あれですよ。自分が作ったガンダムを、 あの、出してあげるよコンテストみたいなのをやってて、その自分でその模型を実際改造して、こんなの出してくださいってやってもいいし、あと、ガンダムブレイカーあるじゃん。
うん、
あれでもコンテストやってて、あれでパーツをいろいろ組み替えられるじゃないですか、なんかね。それで俺ガンダムみたいな、俺モビルスーツを作って、で、優秀なデザインができたらそれを出して。
ああ、それは嬉しいでしょう、ね。
それいいですね。
うん。あとね、公式ページ、その、トライの公式ページから飛べるところ、リンク先で、いろんな機体の、あ、いろんなじゃねえな、何機体だろう、10機体ぐらいかな。なんか、いろんな機体の、色塗り用の線画を配布してて、それにあなたのカラーリングで好きな色を塗ってくださいって言って、その中でも、
いいですね、
優秀なカラーリングは、あの作品内に出てきますよ、みたいなのをやっててね。
すげえ。
いろんな。
ゆで卵方式だ。
そう。この超人はなんとかしの誰々くん
だって今回ドムでできたからさ、オーバーマスクだったのさってできるわけでしょ。
できるよ。
ビッグサブドみたいなやつ。
シッシッシッシッってやってたからね、実際ね。
ヘルミッショネルズみたいな。
ゼクワインの中からズサガーみたいな、なんかそういう。
できるよ。そうそう、それな、いろんなね、アプローチの仕方があるみたいですね。
いいですね、そのユーザビリティに富んでるというかね、本当この作品は、その辺は、受け入れられてるところですよね。本当タイムラインにもね、あの、放送当時はすごい盛り上がってましたし。
すごかったです
ね。校長先生がマスターアジアなんです。声が秋元洋介さんで、いつで行こうっていうのかなと思って見てみてください。
レビル将軍でしたね、見た目ね。
そう、見た目レビルですよ、これなんだけど、声が東方不敗っていうね。もったいないだろ、あのシーンだけで秋元洋介さん使うの、とか思ったんだけどさ。
ね、なんかその辺のなんか分かる人にだけ分かる小ネタみたいなのもね、うん、仕込んできてくれるのも。いいですよ。あの、初めて見る人も楽しめるし、ガノタもより楽しめるよみたいな作品になってるんだよね、ちゃんと。
またガンプラいっぱい売れるんでしょうね、
これ
ね。
売れる売れる。だってもう、あの。
ね、安山さんね。
うん、もうね、もうむっちゃ売れるよ。うん、
今日何個買ってきたの？
今日2つ買ってきちゃった、もう早速。あの、Gセルフと、ビルドバーニング。
はい。シアキキョね、
うん、
は
い。うん、
ビルドバーニングね、すごい組みやすくてね、うん、いいんですね。うん。あの、すっと、あの、何も考えずに作る分には多分すぐ作れますよ。
そうね。
うん。僕、ヤスリ掛けとかするからめんどくさいだけで、時間かかるだけで、うん。うん。でね、すごい可動範囲がね、またまた広がりましてね。
なんか、すご、あの、ウエストとかも普通にあの、何、MG 並みに動いたりするでしょ、今。
動く、動く。動くし、肩関節がね、ちょっと今までと違う形入れてるんで、うん、俺と、ちょっとね、残念なのはこの仕組みで G セルフ作ってほしかったなっていうのもちょっとあるんだよね。G セルフって腕のところが、気球上等までしか多分曲がんないんですよ、あれ。なんですけど、ビルドバーニング、すごい曲がるの、うんうん。あの、なんだろうな、リボルテックぐらい曲がるというか、腕くっつけれるぐらい曲がんのね。うん、だから、どんなポーズつけるにもいいんですよ。
うん、
この関節の作り方するんだったら他のもこれで作ってほしいなっていうのはちょっとありますね。
なるほどね。やっぱ、あの、ビルドファイターズトライのその、なんつうの、まあ、主役機でしかも格闘機でね、かっこいいポーズがいっぱい出てくるだろうから、それを絶対再現させたいって思ったんだろうね。
うん。
できるだけ自由度の高い関節構造にしてあげたいって思って。
そうですね。
頑張ってくれたんでしょうな。
うん。だからちょっと、あの、ジムカーディガンを買ってないので、関節どうなってるかもわかんないんですけど、もしそれだったらいいなぁと思いつつっていう感じですね。うん、いや、ジムカーディガンもね、でも、ね、今日、キットが出てたんで見てきたんですけど、はい、すごいわ。あの、なんだろう、ボリューム、うんうんうん、
あ、武装がすごいですよ、
ね。武装すごいですね。一人だけだってサンダーボルトみたいになっても。
そうそうそう。
背中からシールド持っちゃって。
そうね、そうね。
シールド2枚もついてて、大型ライフルね、ついてて、ガトリングまでついててね。
そうそうそう。
うん、そうそう。あれも、でもなんか、どうなんだろうな。また、ね、あの、本来部長が乗る機体また別にあるから、
うん、
次あたりでもう乗り換えちゃうのかね。もったいないね。
うん、あ、でもこれね、多分画像を見ると腕関節は、あれですね、新しくなってる気がする。ビルドバニングと同じタイプになってる気がする。
うんうんうん。
他は足とかちょっとわかんないけど、うん、結構いいですね、これ。これで多分また HG を全部作り変えるってほしいっていうのが出るぐらいすごいです。はいはいはい、今回は関節。
そうね、バンダイのすごいところはそういうなんか技術革新を未だに続けているところだよね。 関節構造1から考え直してみたりとかさ。
うん。Rギャガーとかもね、だからそういう意味ではこう、格闘技ではないですけど、いろんなポーズつけたいじゃないですか、あのナイトっぽい。
うん、そうそうそう。
感じを考えると。
あの、もうちょい見たけどさ、うん、あの、Rギャガーってあの、ギャンギャギャンのあの、攻撃だから、また盾いっぱい持ってんだけどさ、うん、あの、ちゃんとあの、両刃の、ギャンの両刃の、なぎなたみたいになってる両刃のサーベルを構えて、盾を構えて、騎士みたいに立ってる画像があったけども、めちゃめちゃかっこいいの。
ああ、かっこいいですね、あれ。
うん、プロポーションもいいし、もう絶対これ買うの決定ですって思ってんだけど。
うん。一人だけファイブスターみたいなね、感じ。
そうそうそう。そうなんですよ。
騎士前としてる、本当に。
そうなんですよ。こいつ、なんとかミラージュなんじゃないかって疑ってるぐらい。
かっこいいよね。そうそう、佐々木くんの妹に乗せるのもったいないぐらいのかっこよさなんですけど。
おい。でね、あの、前ちょっと話しましたけど、その3人チームなので、うん、他の2人が何乗ってくるのかもね、Rギャギャの横につけるんだったらガズアルガズエルなんじゃないかとかね。
あ、いいね、いいね。
ね、何乗ってくるかもワクワクしながら待ちたいですよね。
これ確定なんじゃないもしかして。
まあ、わかんないけどね。
キャラクターの方、絵を見ると、まあ、なんかそんな感じはありますけど、
ね、乗ってきてほしいですけどね。
うん、
そ
うそう。あとね、学園が戦闘オデスタ学院って言うんだけどさ、
うん、
制服がちょっとジオンっぽい制服、
ね。そうですね、うん。あの首の襟んとことかね。
うん、ちょっと行きたいなって思っちゃった。
ここの校長先生ギレンっぽいのかな、逆に。うん、毎週懲戒面白そうだよね。
すんげえ長そう。最後にみんなしてジーンとジオン
って。我々の愛する野球部は負けたっつった。
なぜだっつ
って。なぜだ
練習不足だからさ。そういうやりとりが面白そうだな、
うん、ちょっといいね、それね。
うん、
我々は選ばれた野球部である。
そうそう、今回その、やっぱね、部活動っていうことになったからさ、いろんなその、学校同士の対決もあるみたいで、他にもね、学校出てくるようだし。う
ん、そう、その辺のトーナメントとか早く見たいですね。いろんなのがほんと出てくるんだなと思って。
うん。
そうですね。
ねえ、それこそまあ、戦闘オデッサ学園じゃないけど、それぞれの学校ごとにいろんな特色があるでしょうね。うん、今出てるだけでも、あのね、EG8、それぞれの。
ああ、そうですね。あれは3期分の、はい、
ね、
ことができるっていう、完全にドラグナーみたいな感じですね。
そうなってたしね。
一人ドラグナーみたいなやつを。あれもきっとは良さそうですね。いっぱい遊べそうなんで。
そう、あれ、コンパチで全部、どれでも組めるんでしょ、
うん、
確か。
そうです
ね。はい。なので逆に言うと3期買わないとダメです、ね。
そう、再現するには3つ買わないといけない、
ね。はい、3つ買わないとダメです。
とかね、そうそう、そういうのが。楽しみではありますよ。
うん。なんか毎週の楽しみが本当あっていいですね。
うん。楽しみ、楽しみで、もう100点ですね。100点満点。
毎週水曜日が楽しみですよ。
大満足でした。作画も良かったしね。
で、あとやっぱこう、ガンダムの新しい作品が出てると、毎月新しいガンプラが出るのが楽しみになるっていうのはいいですよね。
ですね。そうそう。昔、買って積んでた、まあ、ドームとかなんですけど、僕の場合は。それを作ろうって気持ちにさせてくれるのはめっちゃ嬉しくて、素手で飾りたいとかなるし、
うん、
ね、イナクトのカーボンブレードを手のひらと拳でバシって受け止めたポーズとかかっこよかったなぁとか思うし。
知ら
ない
とかね。
そうそう。旧キットにそうやってスポット当ててくれるのもいいですね。
そうですね。ちなみに今日、模型屋見てきたんですけど、はい、ドムは結構売れてるっていう話をしてました、店員さんが。はい。
そうだよね。
あとギャンバルカンのパースとギャンはセットで売ってました。
ですよね。まあ、まあまあ、ギャンはギャンでもかっこいいけども、まあ、セットじゃないとね、再現できないからね。
そう
ギャンバルカン、
ね。あとレコンギスタの方に関してもね、Gセルフが今出てますけど、うん、10月にはもう、グリモアも出ますし、うん、あと、モンテーロとかね、
はいはい、
あの辺もこう出てくるので、うん、まあ、こっち側のキットも盛り上がるかなと思ってます。さっきその、腕が90度しか曲がんないって言いましたけど、プロポーションはすごいかっこいいので、うん、いや、まあ、エイジの時も言いましたけど、やっぱガンプラ、最近のガンプラはもう、かっこいいよ。
そうね、なんつうかさ、一昔前の、僕、一番最初に出た HGUC のジムレベルで、あ、作りやすいわって思ったんですよ。
うん。
やっぱね、昔の300円ガンプラとかを知ってる世代からすると、 わあ、スナップフィットで接着剤もいらなくて、プロポーションも破綻してなくて、しかも全部動く関節が超すげえって思ってたんだけど、そっからもうどんどん進化していってるのがすごいっすよね、ガンダム。毎シリーズごとに。
うん。
あ、今ね、公式サイトの、バンダイホビーサイトのコミックスっていうところでもっと作ろう部っていうのが今連載されてるんですね、ウェブ漫画で。
はいはいはい。
で、それで今ちょっとチラッと見てたんですけど、その、関節機構が新しくなって、ビルドバーニングの、うん。で、手首のところが返しができるようにな
りました。あ、できるようになりました。
おー、すごいね。
はい。
これすごいですね、
うん。うん。なので、今回も、要はその、マスターアジアとかの昔のポーズ、うん、腕を反り返すポーズ。
例のポーズが、
はい、できるようになります。
だから、付け替えなしでできるってこと
ですね。付け替えなしでいけます。
そうそう。手のひらを、手のひらをこう前に向けるポーズとかで、昔はそれ用の手のひらを付けときましたみたいなのだったんだよね。
そうそう。うん。
で、奇跡のやつでもビームライフルもっとちょっとこう、ぶつかる。
あ、そうそうそう、ね。
ちょっと邪魔だな、これっていうのが。
そうそうそう。
なくなる感じなんですよ。
バズーカとかもさ、持とうとするとさ、すげえ無理やり持つじゃないですか。
そうそうそうそう。
ああいうのしなくてよくなると思います。
なるほどね。
で、多分ね、ビルダーズパーツで出るんじゃないかなって気もしてて、そのパターンを。
うんうんうん、
そうすると他のにも付けやすくなるじゃないですか。
それ、大変ありがたいね、
うん。うん。ビルダーズパーツ、今でもハンドだけすごい売れてて売り切れですからね。
はいはい、
いろんなところで。
あれはできないですからね。
うん、ね、うん。うん、そういう感じでこう出してくれると、旧キットも、こう、じゃあ、こういうのやってみようとかね。
うん、
やりやすくなりますし。
うん、
俺、早く G セルフにあれ一個付けちゃおうかなと思ってるんで。うんうん。
そうそう、いろんな手首パーツはちょっと欲しいもんね。
そうですね。
なんかその握り手と開いてる手だけじゃなくて、もうちょっとなんかポーズ、表情をつけたポーズ。サーシス専用イナクトにちょっとさ、サーシスっぽい、手を曲げつつ、指を曲げつつ開いてるみたいな、ちょっとかっこいい手のひらがついてたりしたんですよ。そんな感じでなんか、それぞれの機体のなんか、特色に合わせたなんかいい感じの表情付けされてる手のパーツとかが、ちょっとボーナスとしてね、多めについてたりしても嬉しいなと思うんですけどね。
あとね、ホビージャパンで今、ガンダムビルドファイターズ公式ガイデンっていうので、ビルドファイターズ炎っていうのやってる。
炎ですね。
はいはいはい、はい、
うん。あれでもオリジナル機体とかガンガン出てきてるんで。
出てます、出てます。はい。すごいかっこいいです。で、ホビージャパンは、買うとですね、まあ、ホビージャパンじゃなくて電撃ホビーもそうなんですけど、うん、最近ホビー紙を買うと、ビルドファイターズの、で、その使えるパーツというか、付録がついてくるんで、うん、はい。僕も取っといてよかったなと思ったんだけど、はいはい、ビルドファイターズ炎で使ってるサーベルがあるんですけど。
うん、あれかっこいいよね、めちゃくちゃ。うん
あれとかも、取ってあったので、うん、それを今度、ビルドバンニングにじゃあ持たせようかなとかね。
はいはいはい。
うん。いろいろ、そういうのもあるので、まあ、ホビー誌あんまり買うことないかもしれないですけどね、うん、ぜひガンプラを買ったらですね、その、かっこいい作例なんかも載ってるので、うん、綺麗に作りたいと思う人もぜひ、こう、ホビー誌を買ってですね、見てみると、ああ、なるほど、こういうふうなことするだけでも綺麗にできるんだとかね、わかりますんで。
ガンプラ関係の雑誌とかいろいろね、目を通してみたり買ってみたりするとお得かもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
ガンダムエースとかね、あとコロコロでも今連載してますから。
そうですね。
人がいた付
けね、そうそう。そうそう。雑誌にその付けてくれる系では、なんですかね、そのバッグとかね、ブランド物のバッグとかそういうのじゃなくて、普通にガンプラのパーツを付けてくれたりとかね、胸像みたいなリアルな、出来のいい胸像パーツみたいなのを付けてくれたりした方がすんげえ嬉しいので、僕たちは。
うん、確か来月、今度24日、だいたいホビー誌24日に出るじゃないですか。うん、24日に出る電撃の方だったかな、確か。
はいはい、
G セルフのヘッド胸像、ヘッドディスプレイですかね。
見ました。
が確か付くので、はいはい、G セルフ買われた方はそれで乗っけるとまた、
そうですね。
かっこいいかもしれないですね。
うん。まあね、そんなこんなで、Gレコもそうですし、ビルドファイターズトライの方も、まあ大満足で、この先が楽しみで仕方ない、感じの、ロボットオークパーソナリティたちでありました。
結局1時間以上喋ってました
ね。そうね、30分ぐらいにしようと言ってた割には。
無理だよ。
うん、無理でしたね。
Gレコなんかそんなに話すことないでしょ、みたいなこと。
思いのほか
あった。
話し始めると話せちゃうもんですね。
うん、
じゃあまあ、いつものように、特別会っていうことで、このままスッと終わりましょうかね。
はい。
うん、はい、というわけで、Gのレコンギスタと、ビルドファイターズトライ、特集会でした。お相手はヤスと、
ワナと、
ガンダムブレイカーにも全部のガンプラ出してほしいな、安山でした。
はい、出してほしいですね。
そしたら買うよ。
ほんとほんと。
ガンダム買うよ。
そうね、2作目はもう出ているんだっけか。
いや、まだです。
まだですね。出してほしいですね、うん、いろんな機体をね、
う
ん。
はい。
はい、というわけで特別会でした。さよなら。
さよなら。